明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
パウロの伝道旅行、その2。さて、奈美子さん、
はい、
今月はパウロの伝道旅行ですけれども、
ね、はい、9月の半ばになりました。旅のシーズンね、どんどん近づきます。今も行ってらっしゃいますか？
はい、はい、今月の終わりにね、旅に出るもんですから。
そうなんですね、
その話。準備で疲れ切っちゃいまして、
そのお話を今月は聞いていて、パウロの伝道旅行のお話の続きを聞かせていただきましょう。
はい、横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。
聖書を見ますとね、このパウロたちのやっておりました伝道旅行の中で、実はみっともない話も書いてあるんですよ。
みっともない話？何ですか？
仲間割れをしました。
ああ、じゃあパウロさんと誰々さんが、
喧嘩しました。
喧嘩しました。
そう。
じゃあそのお話から今日は始まるんですか？
それもね、聖書ってのはなかなか面白くてね、綺麗事だけが書いてあるわけじゃなくて、
じゃあその旅行の途中でそういうことがこう起こったってことが、
そう
ルカさんによって記録されているということですね。
そうなんですね。
はい、
だからこういうこともね、記録するのはどうして記録するんでしょうかっていうこともね、ちょっとそこの辺をね、注意して聞いていただきたいんですが、
今立石先生、使徒言行録の聖書を開いてらっしゃるんですけど、
はい、
何章ぐらい？
これはね、使徒言行録の13章で、パウロは3つの伝道旅行をやったんですけれども、
はい、
その最初の伝道旅行は13章から始まります。
はい、
でこの伝道旅行のスポンサーは誰だったかというと、これはシリアのアンティオキア教会っていうね、かなり大きな大都会にできました、教会があるんです。
じゃあアンティオキア教会の方々が献金して、
そう、
パウロさんの旅のいろんな費用を負担して、
そうなんです。
うん、
それでここからね、アンティオキア教会の、まあ、筆頭でありましたバルナバとサウロというこの二人の人が、この伝道旅行に出かけていくんですよ。
はい、そうすると、サウロさんとバルナバさんの何かが起こったという。
そうサウロは後にね、はい、パウロと名前変わるんですけれども、はい、このバルナバがね、いとこのヨハネっていう人はね、マルコ・ヨハネっていう人なんですけれども、この人を連れていくわけです。若い人なんですけどもね。
はい、
ところが、
ええ、
このバルナバが連れてきたこの若いいとこは、途中でやめたって帰っちゃう。
あら、大変。帰っちゃったんですか？
これね、キリスト教会2000年のね、謎なんですが。
なんで帰っちゃったのかしら。
書いてないの。
あ、
誰にもわからない。
あら、
聖書にはね、なぜ帰ったかって書いてないんですわ。で、まあそこからいろいろとね、みんな憶測するわけです。ああじゃないか、こうじゃないか、
ね。バルナバさんも困ったでしょうね。
そりゃそうですよ、
ね。
ちょっとそこのところ読んでみましょうかね。
はい。
パウロとその一行は、パフォスから船出してパンフリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。
はあ、なんかあったんでしょうね。
それで、
はい、
この後、第2回目の伝道旅行に行こうっていう時に、前にこのね、途中で、帰ってしまったマルコ・ヨハネをもう一回このね、バルナバが連れて行こうと思ったんですが、
はい、
っていう話ね。
はい、
そこのところ読んでみましょうか。
はい、
数日の後、パウロはバルナバに行った。さあ、前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見てこようではないか。もう一度行く。だから第2回目の伝道旅行に行こうってわけですね。ところが、バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。しかし、パウロは前にパンフリア州で自分たちから離れ、宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになった。
それではもう本当激しく衝突して別行動っていうことですから、大事件になりましたね。
そう、全く喧嘩わからない。
ああ、パウロさんとバルナバさんの事件ですね、これは。
そう。ね、前にね、敵前逃亡したようなね、ものはね、連れて行くべきではない。
と、 パウロさんがおっしゃった。
はい、そう。ところがバルナバは、はい、それはね、若気の至りなんだから、なんとか連れてってあげてちょうだいよ。うん、なんとかね、うん、あの時のね、失敗をね、うん、ここで挽回させてやりたいから、うん、頼むよ、パウロ君。
はい。
と言ったんだけども、うん、なっ。
ああ、そこになんか聖書がこう、生き生きとね、読めますね、なんかね。ね、
はい。でも考えてみたらさ、
はい、
そんなみっともない話をね、
はい、
どうして記録するんでしょうか。
ああ、それどうしてですか？
うん。それはね、神様が、お決めになった、まあ、摂理の中でね、うん、決められたことの、それも一つのね、行動であったからです。
そしたら、そこで激しく衝突して、パウロさんとバルナバさんが別れたということは、
うん。その後になりますね。
結果として、うんうん。
第1回目の録音の時には、バルナバとパウログループで行って帰ってきたんですけれども、第2回目の伝道旅行の時には、
うん、
その、今、バルナバとパウロがそれぞれ別れまして、うん、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船でしたが、はいはいはい、一方、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア州やキリキア州を回って、教会を力づけた。
はい、なんか別々のところにそれぞれが働いたのね。
つまり、
うん、
伝道チームは一チームだけだったのが、
うん、そうそう、
ここに来てね、二つのチームができちゃった。
そうなんですよね、結果として。うん、
だから、
うん、
非常に人間的な泥臭いね、喧嘩が、きっかけではあるんだけども、
そうですね、
最初はシリアのアンティオキア教会がね、また伝道旅行をお願いしますって言ったそのチームは、二チームできてしまった。
うん、おー、素晴らしい。
それぞれ別々のところにね、この伝道が進んでいった。
不思議なことですね。
だから結果論だけどもね、
はい、
この結果論というのはキリスト教会で非常に重要でありまして、
はい、
あの時こんなこと失敗した、あんなこと失敗したと言っても、
うん、
結果論では神様は2つの伝道チームを作ってしまったのだ、うん、
そしてそれぞれの場所に伝道に行ったわけでしょ
う、うん、そうなんです。
すごいですね。
で、使徒言行録やまたパウロの手紙なんかを見ますと、
うん、
こんなマルコはもう嫌だとパウロは後までずっと言っていたかと、そうじゃなくてね、
うん、
マルコは非常に役に立つ人だってね、晩年にね、書いてるんですね。だからこのマルコという人は晩年には、うん、パウロにまた可愛がられましてですね、非常に教会の役に立ったんですね。実はこのマルコ・ヨハネという人は不思議な人でね、
はい、
聖書の中にチラチラチラチラっと出てくるんですよ、この人が、
はい、
で、このマルコ・ヨハネという人は一体どういう人なんだろうかというんで、昔からね、
はい、
この不思議な人物については、いろんな説があるんです。実はね、
うん、
このイエス様が十字架にかかった時に、
うん、
他の弟子たちはみんな逃げちゃったんですけれども、
はい、
一人だけ若者がね、
うん、
このイエス様の十字架を追いかけてね、こっそりとついていった人がいるんですよ。それがこのヨハネじゃないか、という、うん、もしそうするとなると、かなり若者ですから、まだ12か13ぐらいの年だったかもしれませんね。
はい、
そしてね、なぜそんな風に、一緒についていくことができたかというとね、この人はどうもね、エルサレムの貴族の息子らしかった。大祭司のね、
うん、
知人であったってことも書いてあるもんですからね、どうもエルサレムのね、お偉方の家系のね、偉、うん、い貴族のね、
うん、
この息子じゃなかったのかなって、
うん。
そしてこのマルコ、まあ同一人物だとしますと、
はい、
これがイエス様のあの最後をですね、見て、そして後にどうもペテロのね、通訳になったらしい。
あ、そうなんですか。うん、
このあたりのことはみんなね、そのキリスト教の聖書ができた後のね、
うんうん、
伝承で語られているところなんですけれどもね。
あ、そっかそっか。
うん。まあ、この人があっちやこっちにちらほらちらほら出てくるんですね。この時にもね、若気の至りですね。どうもこのマルコとバルナバ、いとこ同士でしょ。だから、お兄ちゃんのバルナバがね、リーダーシップを取って、この伝道旅行をやるんだと思ってたら、なんだ、あのパウロという人が随分出しゃばってるな。それで、パウロの方が主に話す人なんですよ。
ああ、なんかバルナバさんってなんか助けてくれるような雰囲気ありますね、とっても。
そうね、うん。バルナバっていうのはね、もともとね、慰めの子。
ああね。
慰めるのが上手なんですよね。
ね
ね、トルコのね、リストラなんていうところにね、
面白い名前、リストラですか。
うん、まあ、はい、公約では ルステラでしたけどもね、はい、リストラされるの嫌ですからね。
はい、
ここでね、バルナバとパウロが伝道やっておりますと、はい、そうしますとね、人々がね、神々が人間の姿をとって現れたんじゃないかって、こう、わーっと評判なんです。というのが、
ありましたね、
パウロがね、足の不自由な人をね、奇跡で治しちゃうもんですから。
そうですよね。
で、この時にちらっとこういうことが出てくるんですよ。バルナバを彼らはゼウスと呼んだ。
神様の名前になっちゃ
う。ゼウスっていうのはね、ねギリシャのパンテオンの中では一番偉い神様。
うんうん、そうですよね、うん。
また主に話すものであることから、パウロをヘルメスと呼んだ。
ああ、らまた変。
つまり、うん、話す方が中心な人はヘルメスというの。うん、ヘルメスってのは今のまあ英語で言うとマーキュリーで、伝令者の、うん、神様ですよね。
うん、
ゼウスはおもむろに後ろに控えてたんでしょうね。
はい。
こっから見ても、はい、パウロがよく喋って、バルナバ後ろに控えていたってことは。
ああ、そういうふうな、うん、あの感じなんですね。
だから、マルコにとっては面白くなかった、うん。いとこのお兄ちゃんのバルナバはね、ちっともリーダーに見えない。あの、出しゃばりのパウロがいつも喋ってるから面白くない。というので帰ってしまったのかな。
ああ、縦一節です。
まあ、昔からあの有名なそういう説があるん
です。あ、そうですか、はい。はい。
それで神様のなさることは不思議な話でね。で、このバルナバの伝道チームとパウロの伝道チームってのは、これで2つ分かれて、一層広がっていくわけですよ。
はい。
ところがまあ、使徒言行録は、パウロの行ったルートを中心にして書いていますから、
はい、
じゃあバルナバ・マルコ組はどんな伝道したんですかって興味持つけれども、
うんうん、
それは書いてない。
あ、
考えてみますと、イエス様の十二使徒たちが一体どこ行ってどんな伝道したかって書いてないんですよ。
そうですよね。うん、
ペテロだけぐらいしか書いてなくて、あとの人たちどこ行ったんですか、マタイさんどこ行ったんですか。ところが、実はマタイさんには不思議な伝承がありましてね。
はい。
マタイさんはインドへ行ったんだ。
そうなんですか。
そう。
へ
え。タダイはどこ行ったんですか、うん。これはもうヨーロッパ行ったんだとかね。いろいろな伝承がこの後、聖書が閉じられた後、いろんな伝承ができてくるんですよ。だからそちらの方のね、いろんな話も面白い話はいっぱいあるんですけれども、まあ聖書ですから、はい、ルカはこのパウロに、絞って書いてるんですね。今日はパウロの伝道旅行その2でした。
はい。
今週のプレゼントは何でしょう。
そのね、パウロの伝道旅行のお話をプレゼントしちゃいます。はい。はい、母とこの聖書、いつもね、ありがとうございます。聞いてくださってますが、その第10週の使徒言行録のパウロの伝道を漏れなく差し上げます。送料として切手を140円分入れて申し込んでください。
どこに申し込みましょうか。
はい。郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、教会の礼拝にもどうぞ来てください。
そうですね、
横浜にお住みの方はすぐそばですよ。
はいはい、
この番組は、キリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。